もスタジオには花影姫子さんにご登場いただきました。姫子さん、よろしくお願いいたします。
おはようございます。
お願いいたします。今日、
そう、今日元ならもう一人いるはずなのに、なんか寝とぼけて電車を竹筆で降りたということで今頑張って向かってきてますので、途中から乱入してくれると思います。
はい、
ゴーゴータスクちゃんが
タスクさん、お待ちしていますそうか、
そう、なんか11時に着くって言ってて、で11時に迎えに行こうと思ったら、はいはい、なんか姫子さん景色が違いますっていう降りたんですけど景色が違いますって言って、でよく見たら竹筆ですって言われて、
あ、そっか、サバエの方向から向こうに、
じゃあ竹筆だから一個手前で降りてしまった。
あ、そっか、そっか、まだだったのに、
そう、もう一個乗らなあかんのに、
どうしたんだろう
朝から寝坊して大変やで、この人。
そっか、うん、そこから始まってる
んですね。そう
そうそう、うん、そうか、お待ちしています。
早く来てください
さあ今日は、メッセージテーマがですね、はい、夏の風物詩というテーマなんですが、姫子さんの夏の風物詩、
夏の風物詩といえば私やん
笑っちゃった
お化けですよね、やっぱり
お化け、はい、
大好き、
ホ
ラー好き姫子さん、
あ、なんか意外でした。
そう、う
ん、
全然平気、ホラーは。
映画も
、うん、お化け屋敷も、うん、何でも来い。
そうな
の、肝試しだけは嫌かな。
あー、なるほど、お化け屋敷と何が違うんですか、うん、
じゃあ肝試しってなんかさ、あの福井で有名なおしももそうやけど、
はいはいはい、
必ず何かがあるところやん。
ああ、なるほどね。
だから嫌かな。あの本物が見える私としては絶対嫌かな。
あ、見えるんですか。
はい。そうなんです。
今までそんな体験があったってこと、
ね、あるある、いっぱいある。おしまもいっぱいありますよ私は。
あ、おしま、
おしまはでも入れてくれへん私。あの、赤橋を渡ろうとしたら、あの自分の、まあ守護霊という人たちが、あかんって言わはんねん。
もうそこから身動きが取れないってことですか。
そうそう、そうそう、動かれんくなってしまうの。
はあ、うん、それぐらい強いところなんでしょうね、きっとね。
お島はすごいよ本当に、
うん、なんか私の知人にもお島が帰れなくなったって人がいて、
東尋坊も私あの、
いわば
キュアによると連れて行かれそうになるもん、うん、
はあ、やっぱりあるんですね。
あるある。
へえ、ちょっと今鳥肌立っただ
からお化け屋敷もでもな、結構本物はいたりするよ。
で言いますよ、ね、
でも分からへんやん、
うんうん、
本物か嘘かなんか、
うんうん、
でもさ、あのまあ私ら見えるもんからしたらそんな、なんていうの、あの、
はいはい、
あの驚々しく見えるっていうのはないんです、
うん、
ないの、
うん、
あの普通の人に見える。だからみんなあの、日本人は必ず毎日同じ電車乗って同じように行ったり来たりするよね、
はいはい、
で朝毎日同じ人と同じところで出会う人がいるとする、ね、
うん、
でその人と毎日同じ時間にすれ違うんやけど、
うん、
すれ違った後その人がそこに歩いてるかどうかなんか誰も知らへんよ、
はいはい、
すれ違う、あのそれこそそっちのあっちの方の人たちっていうのは毎日同じ行動するの、だからすれ違った瞬間消えてるかもしれない。
そうかそうかそうか
だから普段何気なく出会ってる人もいるかもしれない、
うん、はあ、なるほど。
あの心霊語らすと私長いよ
そうなんですね、うん、
だからみんな見てへん見てへんって言うけど、気づいてないだけで、見てる人はいると思う絶対。
はあ、なるほど。その方たちと会話とかまでできたりするんですか。
会話は微妙やな、その人たちがそのパワーにもよるんで、
ね、
その出てくる方たちの、
そうか、来週なんかね、このなんだろうな、涼しげな話みたいな感じでテーマにしようと思ってたのに、ゆうかさん来週も最高、
また来週も来なくなっても
らえるということなんですが、さあ、そうか、なんか意外でしたね。
ね。
うん。そうか、お化けか。
夏の風物詩といえばそうでしょう。
食べ物とかはどうですか。食べ物とかはどうですか。
食べ物な、うん、なんかみんな。
かき氷とか。
かき氷か。私だから、私果物が苦手なので。
ああ、そうか。
あのシロップが嫌なのよ。
うんうんうん。
だから何だっけ。いちごミルク、いちごミルクはダメや、はい、いちごがダメなんで、
うんうんうん、
ミルク金時とかなら食べるよ、
ああなるほど、うん、フルハワイとか、
うん
うん、そうなんですね。
そうあのこの間なんか お酒のリキュールをかけて食べてたけど梅酒かけたり
それ美味しそう、うん楽しみだと それ、
はい、
それも姫子さんのお店で食べ
て、あできるできる、あかき氷ができひんよかき氷持ってきてくれたらかけてあげるよ
そっか、
クーラーボックスにかき氷入れて持ってき、
あ
持ってきてくれればかけますよ、
うん、特別メニューとかで夏かき限定
本当や
それとはどうですかということで、まあ、今お店の話題なんかも少しちょっとね出ました、
はいはい、
なんか今ね改めてリニューアルされた名刺ちょっといただいたんです、
はいはい、
うん、なんかものすごく分かりやすい名刺になったな、
そう今、うん、ねあの私こうやっていろいろ喋らせていただいてるのに、
はいはい、
講話がちょっと増えてきたもんで、
そうなんです
か、はい、
うん、
いろんなところ、まあ、直近やったら、
うんうん、
まあまあまあいつもやってる臨時法人会さんも10月9日19日にあるって言ったかな、し、
うん、
11月は、レンガ公民館の館長たちを集めて、
結構
やるっていうのと、
はい、
うん、でまだ言ったらあかんけど11月にちょっと少し、うん、クイズさんの関係で少しあったり、そう今なんか、うん、こうなんていうかな、学生相手でっていうのも増えてきたんですよ、
うんうんうん、
だけどもう私が相手できるのって中学生が相手できるかなっていうところで中学生小学生私何言っていいか分からへんし、
うんうん、
ねえちょっと困るかな、うん、そうまあでもやれって言われたらねやっぱりやらないとっていうのでちょっと名刺もあのそういうところに対応するために一応LGBT 活動家と名乗ろうかと思いまして、
うん、はい
はい、LGBTQ 活動家&、うん、あのバーあやかし代表という形で名刺も変えさせていただきまして、はいはい、
うん、
ね、であの一番下にいつもならあやかしの Facebook のアドレスが書いてたんですけど、
うん、
あの一応 LGBT 活動家なので、
はい、
ね、一人で悩まずっていうメッセージをね、って自分で書いてて、一人で悩まないでちょっと打ち明けてみてくださいっていうコメントを入れさせていただきました、
いや、うん、でもこれ手にした時にねなんかあ行ってみたいって思いました、
ありがとうございます、
うんうん、素直に、うん
うん、でまあまああやかしというな、ね、あやかしの中に LGBT 相談所っていうのを作って、
うんうん、
ね、
うん、
そんなんでやってみようかなと、
ぜひぜひこれちょっと手にされた方は ね
まだ初めてだよ多分、
あそうなんですか、
うん、
え、
これから、誰かに渡した記憶があんな、うん、
これからね手にされた方はなんとなく話しやすい感じはしますから、
そう昨日できたばっかりなので、
うん、あれそうなんです、できたて、うん、ありがとうございました、頂戴しました、
タスクが来たよタスクちゃんが到着しました、
いらっしゃってい
らっしゃって
早く早くさあ、そんなですね今ちょっと学生向けに講話が増えたっておっしゃってたんですけど、
そう
そうそう、うん、実は私、小学校と中学校にちょっと出向きまして、
はいはい
はい、で今小学校中学校で SGBs の授業が増えてきているんですって、
うんうんうんうん、
でそんなこともあり、小学校中学校の子たちからですね、
はい、
聞いてみたいことありますかと、
うんうんうんうん、
っていう、お話をしましたところ、一番多く上がった意見をちょっといただいてきましたから、
うん、
ご紹介してもいいですか、
うん、
はい、でゲストともうお一方タスクさん登場しますのでいらっしゃいませ、
車で聞いてた話を、
あ聞いてました聞いてました、はい、おはようございます、
おはようございます、
ハプニングがハプニングで、
よかったです、でも間に合って
助かりました本当に、おはようございます
ねえ、なんか焼けられました、
あほんまですか、
うん、
もうあれかな、
うん、
竹筆待ってた時間火がすごくて、はい、
そっか竹筆、暑かったですか、
暑かったですね、
そうですか、何分ぐらい持たれたんですか、
でも15分20分ぐらいですね、
う
ん、はい、
そうですか、さあ待っていただいて早速、お話しいただきたいなと思うんですが、まずですね、小学生の子たちからこんな意見が一番多かったです。私たちの学校の授業でも、あ、 実はそれでですね、ちょっと子供たちの声をですね録音してきましたので聞いてもらえますか。はい。
私たちの学校も授業でも SDGs の授業が増えてたりしていますが、ジェンダーで一番困っていることは何ですか
という話なんですが、
この SDGs のジェンダーについての、
うん、っていう話が中に織り込まれているんですかね、きっと。
それは誰かその全何ですかって聞いてることを見ると、うん、ジェンダーの人が前にいるってこと、
まあ、そういった授業の中、
そう、今私が依頼を受けてるのは、うん、はいはい、そういう授業が始まってくるから、うんうん、なんかそういう話をしてもらえへんかという、
あ、なるほど、
うんうんうん、依頼を受けて、
はいはい、
まだやってないけど、
ええ、
一応依頼が来てるので、
はい、
どういうふうに詰めたらいいんかというのをいろいろ考えたので、うんうん、今のはいい感じやなと思って。
あ、なるほど、
うん、
さあ、そんな一番困っていることって何ですかっていう質問ですか。
ジェンダーフリーで困ってること。
困っていること。
困ってない、
うん、困ってない
今困ってない。
あ、そうなんですね、うん、周りの方で
やっぱ昔はあったよ、昔はあったよ。
例えば
だって、だからそのいじめがひどかったし、
あ、なるほど、うんうんうん、
昔は全然あったよ、
うん
うん、だけど今はもう、今でこそもう裸に姫子になってからは全く困ってることなんかない、
うん
うんうん、学校にいた頃はやっぱりね少しいじめられたりしてたんで、
うんうんうん、他、例えばじゃあ出かけた先で、まあ、今ね夏に入って夏休みに入って、まあ、世界各国、まあ、コロナのこともありつつも世の中が少しずつね動き出したりとかしていて、例えば旅行先とかそういったところで泊まってきたりとかってことはないんですか。例えばお手洗い問題とか。
いや、
僕らは多分ないのかなって感じです、ね、はい、
うん、周りの方
で温泉行くとドキドキする。
あ、そういう意味
なるほど、男性の方。
そうそう、私らはね、だからそれこ そのイベントとかでホテルとかに呼ばれた時に、うんうん、トイレはものすごく考える。
あ、
まあ、装してる
見た目が、うん、だから見た目が女装してるから、
そうですよね、
すごくトイレ考える、
うんうんうんうん、
一応女装してても立ってもしたりするし、
はいはいはい、
なストレートの方たちが入ってきて、うん、女性が立っておしっこしてると思われたら困るしな、
うん、
と言って、うん、まあまあホテルとかは私男に入っても台に入るけど、
はい、
うん、うんうん、それこそ困るのは台に入って和式のところ。
あ、なるほど、
うん、和式のところはもうドレスで和式見えなくなるので、
そうですね、
うん、一番困る。
ああ、うん、なるほどね、
うん、かもうフロントの人たちにお願いしてちょっと見といてっていう、入らない、
この今の間
は一瞬だ、一瞬で出てくるからって言って、
うんうんうん、ああ、そういったことが、
うん、で、ね、まあ一回あそこ、竹譜の、
はいはい、
ひな、寄付人形のところの公園でイベントした時は、もう何何て言っけ、
多目的トイレ
に入ってた、はいはい、
うん、
そんなぐらいかな。普段は全然、
普段困ることない
ないですね、
うんうん、なんだろう、ないですね、
はい、
うん、
本当にない。
うん、そうなんですね。
だって、
うん、
別にそのゲイですって言って書いて歩いてるならまだ、うん、まだしも、
うんうん、
なんか書いてても、うん、特に多分今困らんかなって、今となれば、うん、なんか、まあ、オープンできてるから余計そうなんでしょうけど、うんう
ん、そうかって考えると、じゃあ少しずつそういった理解というか、
理解っていうか自分が
なくな
った、自分がそうそう気になるかならないかやと思うわ。
例えばなんかそういう同じ属性の知り合いが近くに一人でもおることでだいぶ変わるかなと思って。
あ、なるほど、そうですか。小学生の子たち聞いてるかな今、うん、
授業中、授業中、夏休み、夏休み、
そう、夏休みなんでね、じゃあこの 今日この時間帯でこの放送をやるよっていうのは伝えているので、
うん、ああそうなんだ、あらあら
YouTube で聞けるよって 言ってますから、
ね、特に聞いていただけたら、
うん、うん、っていうことなん
ですね。全然そう、何も困ったことって本当にないよ、うん、昔はあったけど今はもう全くないです、う
ん
う
ん、はあ、よかったです、はい、じゃあ続いて中学校の人たちからの質問です、はい、
答えがないのですが、今後どのようにしてあげたらいいですか？また今後日本はジェンダーレスに対してどのように進んでいくと思いますか？また望んでいますか？
という
LGBT の方が近くにいないので、うん、
どうしたらいいですか
っていうことでね、
うんうん、はいはいはい、
ね、政治家みたいなそんな難しい
直球の中学生の気持ちをね、多分、うん、ぶつけてこられたんだと思うんですが、
全然、どう接して、いつも言ってるように別にどうも接してほしくないです、
なるほど、
ストレートに接してくれはったらいいです、
うん、特別扱いするわけでもなく、
なんかあれですよね、うん、なんかトランスジェンダーとかだったら、うん、その普通に女の子と接して、うん、として接されてる時に多分向こうの方が困っちゃうとかは多分あるから、その場合についてどうしたらいいですかとかやったら結構ね、う
ん
う
ん、性障害の子たちはさ、うん、逆の性で接してほしいから、うん、ね、男の子でも女の子で接してほしいし、うん、女の子でも男の子で接してほしいし、うんうんうん、そのLGBT のどれと接するかによるん
ですよね。あー、なるほど、うん、うんうんうんうん、
だから多分レズビアンもゲイも別に何も接するに特別として接してほしくないし、バイはもうそんなの全然関係ないしな。
そうですね、
バイはもうストレートに接したりと思う。だから問題なのはトランスジェンダーの子たちをね、トランスジェンダーの子たちはなかなかやっぱりその自分の性が違うと思ってるから、反対の性で接してあげるのがいいんじゃないかなと思うけど、まだ見た目が変わってない時に女の子として接しられてもちょっと戸惑いがあるんじゃないかなと思う。だから相手は接してほしいんやけど、まだ見た目がね、男やし女として接しられてもっていうところはあるかもしれない。
それを周りが気づいて、なんかね、気づけることっていうのも少ないと思う、でただちょっと何動きが柔和な方だけなのかもしれないし、
そうでもさ、世の中で気持ち悪いと思ったら避ければいいんじゃない、
本人がね、もうね、
そう、もう別にその気持ち悪いに無理して付き合わなくても、
そっか、じゃあその子その子によって、
そうそう、その何に LGBTQ を全て一緒と考えてもらうと困るかな。
中学校っていうとまだね、こう仲間でこうしたりとかね、一緒に集団行動をっていうところもありますからね。
そうそう、そう、今日和江ちゃんのインスタで上がってたけど、はいはい、秋田に虹外来っていうのができて、レインボーの虹な、でその、そこにそういう悩みのある方たちは、受診してくださいって言うんだよ。でなんかその何だっけ、さっと読んだだけやしあれやけど、その注射をしたり、
はい、
性転換をしたりそういうのはできないんですって、でその自分のその経歴を自分史として作って、いろんな病院にそれを紹介してあげるっていう入り口の外来ができたというのを今日挙げてた。
ちなみに和江ちゃんと姫子さんは何か接点あったんですかね。
ないです、私全くない、1回しか出会ったことないの。
あ、そうなんですね、その1回は
一回和江ちゃんのイベントに1000人のカミングアウトの時に1回呼んでいただいて、私とおビビと2人で出てます、はい、
なるほど、ですからそのジェンダーに対しての考え方もそれぞれ違うんでしょうね、きっとね。
そう、そのジェンダーの子自体も違うと思うし、LGBT の方たちも自分の捉え方が違うんで、それを紐解いていかないと付き合い方なんか絶対分からへんと思う。割と朝から真面目な話してる
いや、そういう時間ですからさあ、そして今後日本はジェンダーレスに対してどのように進んでいくと思いますか、また何を望むのか
こんなもんなんか、うん、まずね、うん、同性婚がなんとかならん限りは多分このままでもないかな、
あ、
ね、
うん、
憲法を変えない限りは、
うんうんうん
うん、
そこが変わると違ってきますかね、いろんなことが。
どうなんやろ、それもやっぱりその人その人やな、別に私ら結婚したいとも思わへんしな、
うん、そこを望んでるかどうかって変わってきますかね、
うん、じゃ望んでる方たちはそうだし、うん、ただ今の何だっけ、パーソナルシップと違って今度は婚姻だからものすごく深くなってくるから、うんうん、それは望む方たちが出てくると思う、
うん
うんうん、パートナーシップって中途半端なんで、
うんうんうん、
だからそれを望まれる方たちが本当にいるかどうか、
うん、
ただ形だけでやりたいなっていう人たちはいるかもしれんけど、うんうん、婚姻となると今度は法律的に全てが許されるから、はい、それでそっちは望む方たちは出てくると思う、
うん
うん
うん、
タスクさんどうですか。
僕昨日ちょっとお仕事中にみんなで喋ってたんですけど、うんうん、なんかよう考えたら、まあ、幼稚園の時とかで読んだ絵本とかも、うん、大体あのお父さんとお母さんがいて、うん、本で僕がいるみたいなお話で進んでいくことが多かったから、うんうん、なんかその時点でもなんかちっちゃい子ってもうそういうものってなんかインプットされるじゃないですか、うん、それが普通みたいな、
うんうんうん、
なんかその時点でね、ちっちゃい時に学んだことが結構染みつくと思うんで、
うん、
まあ他の国の絵本がどうなってるかちょっと分かんないですけど、うん、見たことないんで、なんかそういうところもちょっと違うだけで、例えばお父さんとお父さんと僕がいるとかいうお家とこういうお家とみたいなのがいろいろあるだけでもなんか考え方変わってくるんかなみたいな、
あ、それは大いにあるかもしれないですね。
昨日話してました、みんなで。真面目でしょ。
そうか、
お世辞と喋ってたの。
いや、いつも来てくれるお客さんが、はい、
確かにそうですよね、うん、保育所なんかで今一番三女が、私の三女が5歳ですけど、はい、保育所で習ってくるそのなんていうんですか、例えばおトイレの仕方も女の子だから座ってしなさい、うん、男の子だから立ってしなきゃっていう、うん、なんかそういうところがあったりとかするので、男の子は立ってするやんで、なんでみたいな、
うん、
っていうことがあったりしますよね、
うん、
それぐらいの小さい時のなんていうのかな、まあ、環境はものすごく影響があるかもしれないですよね、
うん、
さあさらに望んでることはありますかってことなんですね。
何を望む。何を望まない。
望むこと、
うん、
ないやろ、本当にない
です。
別に今のままで全然いいし、
うん
うんうん、そう、それこそだから最初に何も望む、自分に対して不満がないから、
うんうん、
不満があったらな、そこをこう解消したいと思って望むやろけど、うんうん、そんな不満もないやし、
うんうん、
今のままがいいんじゃないかな。
うーん、なるほどなるほど。
生活に関しては、
はい、うん、たくさんも同意見です。
同意見ですね、
うん、
これは、はい。
いや、 やっぱりその先ほどの話にもあったように、こう婚姻をされたい方にとっちゃ憲法改正っていうところも望みなのかもしれないですしね、うん、その人に合ったその時々の対応ね、また世の中の動き、まあ、その人に たちにとっていい風に進んでいくと、柔軟な対応が、ね、必要かもしれないですよね、
はい、
ということで、小学生と中学生の子たちからいただいた質問に今日はお答えいただきました。では一旦ちょっと CM 挟みたいと思います、
はい、福井市純家の妖艶な空間バーあやかし、たまにしか変身していない花かん姫子が皆様をお迎えします。男性も女性も楽しくお話できて、歌えるお店、これまでも創立イベントや地域イベントに妖艶な仲間を連れて盛り上げてきました。余興など気軽にご相談ください。お問い合わせは0776-22-8848 22-8848。花かん姫子の元気な様子は Facebook 花かん姫子で時々ライブ配信中。早くお店で皆さんと笑顔でお会いしたいです。ぜひ Facebook 花かん姫子で検索を。
こんにちは、 交通誘導警備でおなじみ株式会社マイスートです。
福井の街の道路や建設工事現場、イベントやスーパーの駐車場などにおける車両、そして歩行者の皆様を安全に安心に誘導させていただく仕事に誇りを持って取り組んでいます。今日も新たな街で、私たち交通誘導警備株式会社マイフットがしっかりと見守ります。ただいま一緒に働く仲間募集中。詳しくは福井市高木、電話 0776-52-2125 0776-52-2125 まで。
時刻は11時42分、まもなく43分になろうとしています。福井市片町バーあやかしと交通誘導で安心安全を届け、株式会社マイフットのサポートでお送りしています。昼あやかしです。今月も花金姫子さんとタスクさんにお越しいただいてお話を伺いしています。さあ、先ほど小学生、中学生の方からの質問に答えていただきましたが、そんなお二人が活躍されているバーあやかしの動きは今月はどういった動きがありますか？
は
い、
今月は、今晩がタスク君がこのままお店に入ってくれますので、で、6日が、午後ツバメちゃんが、ツバメ君が来てくれて、6日はみんなで浴衣着ようって言って、浴衣デーです。はい、それで、次13が、アッコカーダシアン、クイーンのアッコカーダシアンさんに
来てくれます。初めて聞いた名前。
で、20日が、セシル、カルロッタが来てくれます。で、21日が、テニアさんで昼あやかしを、はい、またやります。先ほど、谷岡さん言ってたみたいに、現地で現れる人たちもいいんですけど、配信もやりますので、配信も見れます。今度は一応ちょっとトークの時間も作ろうかと、配信の方たちのために。
あ、それいいですね。
でそれも混ぜて、15時から、手品屋さん、日の丸ビルの手品屋さんで、15時から、やりだして、もう15時15分ぐらいからクイーンのショーをやって、で今回ゴーゴーがタスク君しかいないので、一人で10分間頑張ってくれるみたいなので、間10分間タスク君を入れて、2部のショーがまあ大体行くと3、4時過ぎぐらいから2部のショーが始まりまして、でこの2部は、福井で初めてデビューする、ジェラシックパーコさんが出てくれるので、
福井の方ですか？
福井の方です。はい、福井はだから、ゲスト、キャスト言ってないよね。一応キャストは、私、花金姫子と、スプラッシュカンコと、セシル系カーダシアンと、
誰？
ジェラシックパーコ。
セシル系カルロッタ。
あ、カルロッタやった。セシル系カルロッタと、セシル系カルロッタと、
カルロッタさん。
はい。ジェラシックパーコと、で、午後はタスク君がやってくれます。で、今回は手品はないんです。
21日も。
21日は、雄大君がちょっと、出張行ってますので、手品屋さんを借りるというだけで、
そっか。この21日の、ライブ配信は何で、
ライブ配信は
まあもちろん姫子さんの SNS でも回してもらってますし、僕の SNS とかでちょっと見てもらったらすぐ配信方法、ここからオンラインのチケット買ったらいいんだみたいなとかも全部分かりやすく投稿してますので、
でツイキャスで、
ツイキャス一応なくても見れるんですけど、その日予定ある方も配信終了後2週間
2週間まで、はい、21なので、9月の第1週までは見れますので、
その期間が長いのが嬉しいんですよね。
その日が見れへんかってもね、一応配信は1500円、当日は2000円、というリーズナブルな、
そうですね、
値段でやっております。で、そのまま5時にイベント終わって、6時からは今度あやかしでキャストそのままで、あやかしで飲み会しますので、
ダイレクト。
セシルは多分最終で帰ってしまうと思うので、9時半、9時過ぎぐらいには帰ってしまいますので、来られる方はお早めに。
あ、いつも感じていますがパワフルだなと思って
でそれで、次27日は、うん、誰が来るんだ、アマポーラでパンデミック、
アマポーラさん
パンデミックが来ます。はい、と、はい、いう形で8月ももうじゃんじゃん、もうあのコロナに負けてたらあかんしな、
う
ん、どんどんやりましょういろんなこと、うん、で、うん、一応10月1日には、はい、妖艶21を、
わあ、おめでとう
ございます、う
ん、やろうと思っております、はい、このままあの何万人もいかない限りは
福
井が
いろんな歴史を奏でてこられた、
福井が5000人超えたらやめようかなあのジンクスやんな、妖艶する前は増えてくるというジンクスがあるので、うん、
それも気づいたら1000人超えてましたからね。
ね、びっくり。ちょっとずつまた下がってきたよ今。
うんうんうん、
もう多分もう福井になる人は演歌なるって。もうみんな。
全員
もうみんな。
なるほど。
もうここからもうみんな下がっていくって。もう2回目3回目やってる人たちも大変。
もう今10月っていう話も出てましたけども、あっという間そうですね。
そうですね、うん、もうあと2ヶ月、うん、まるまる2ヶ月ぐらいやし、
はい、内容はお決まりなんですか。
キャスト、うん、キャストは決まってますよ、はい、
バチバチと、
うん、クイーンが9人と、ゴーゴーが5人と、ダンサーが1人、
で、テーマは
テーマは、
うん、あ、手品、
あ、手品は今回は分かんない、ちょっと
あ、まだ、う
ん
う
ん、
テーマはあるんですか
テーマは青
青はあの青色の青、
青色の青です。
へー、
青でいこう、青で、
あ、分かりました、今初めても僕聞いて
さあ青をなんかしてきた人は入り口フライナー1本ずつあげようかなと、
それいいですねじゃあ決まりで、
もう青じゃなくていいや
さあお届けしてきました、
はい、
毎月第1水曜日だけにお届けしています昼あやかし、まもなくクローズとなりそうです。はい、ま、あの新しく名刺が変わられたように LGBTQ の活動家で、そうご相談にも乗ってくださいます、はい、花貝ひめこさんの、情報などは Facebook で掲載していますので、はい、ぜひ、覗いてみてください。
もう今、うん、Facebook、インスタ、はい、Twitter、アメバにも載ってるので、
な
る、はい、何でも花貝ひめこで、花、お花、フラワーの花に中華のか、
もうまもなく終わりですよ、
インを、
はい、
あの検索していただければ、
はい、
はい、
ということで今週も3人でお届けしましたひろあやかしクローズです。ありがとうございました。
ありがとうございます。
動物セレモニー大空はペットケアアドバイザーが在籍する